愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。今ご一緒に歌いました賛美歌、私が石神井教会に来てから2度目でありますけれども、皆さん、どのぐらい歌ってくださっていたのかなと思いながら、ご一緒に歌わせていただいておりましたが、結構皆さん歌っていらっしゃるだなと、そのような感想を持ちながら今歌いました。チャールズ・ウェスレイという人が作った賛美歌の代表的な賛美歌の一つです。先週から実はチャールズ・ウェスレイの賛美歌をしきりに選んで皆さんとご一緒に礼拝で歌っておるのでありますけれども、それは来週まで続きます。来週ゲストとしてお迎えする先生がアメリカの合同メソジスト教会、チャールズ・ウェスレイ、ジョン・ウェスレイが始めたメソジスト運動から始まったメソジスト教会で長く牧会されていた先生でいらっしゃる、そのようなことも覚えながら一つの備えとしてチャールズ・ウェスレイの賛美歌をご一緒に重ねて歌ってきているわけです。この賛美歌、もしかするとあまり歌い慣れていないという方もあるかもしれませんけれども、現代のアメリカの特に合同メソジスト教会などではよく歌われている賛美歌の一つのようです。皆さんが結構歌ってくださっていたので、今後は繰り返し選ばせていただこうかなと欲が出ているところでありますが、ぜひ味わって歌っていただけたらとそのように思います。今日は世の中ではいわゆるお彼岸のど真ん中に当たってくるような季節ですから、どうも教会の皆さんもそのような時にはいろいろご家族ご親族のご都合があるようです。今日は9時からの礼拝も子どもたちもとても少なかったのですけども、奉仕者大人の皆さんも列席の方がたくさんいらっしゃいました。いろいろなご都合が、特にこの秋の季節ですから、必ずしもお彼岸の儀式ということではないかもしれませんけども、お休みになられる方も多い、そのような中でも私たちこのように招かれて集められてきたわけです。先ほどこの前の賛美歌を歌う前まで私はあちら側の席に座っておりましたけれども、そこから皆さんの方回収席を見ましたら、回収席、私が立っているところからちょうどまっすぐずっと席が空いておりました。一番後ろの礼拝当番の方だけが一人座っていらっしゃいましたけども、見事に一列最初は空いている、ということで、ああ皆さんこれは素晴らしいことだと皆さん思いませんか。きっと皆さん一番端っこに座る方がお好きなんでしょうけれども、あえて内側に詰めて後からきっと誰かが来てくださる、その方のために席をお当てくださっていたのだろうと、そのように思うのです。皆さんの配慮が、礼拝に臨む皆さんの心遣いがそのようなところに現れているとするならば、これも一つの教会としての証の仕方などではないかと、そのように思います。教会はこれから年末にかけてさまざまな行事を通していろいろな方をお迎えしようと、そのような準備をしているところであります。すでにいろいろな予告を始めさせていただいております。その備えをですね、特に奉仕者として責任を負ってくださっている方あることを皆さんもお覚えくださっていると思いますけれども、しかしそのような中でこそ教会の皆さんにはぜひ心していただきたいと思います。どの行事に際しても、いや毎週日曜日ごとのこの礼拝でも同じことでありますけれども、皆さん一人一人がただのお客様としてではなくて、むしろ迎える側、ホストとしてそれぞれの行事に礼拝に臨んでいただきたいということです。それは何も準備であるとか当日の奉仕者という形でお手伝いをしてくださいというだけのことではありません。今日皆さんが席を意識して開けて選んでくださっていた、そういうようなところにも現れてくることでありますが、それぞれの行事で、あるいは礼拝で、一人でも二人でも皆さんがどなたかをここにお連れいただく、あるいは来てくださる方を迎える、そのような姿勢を示していただきたいということです。大勢をかき集めて来ようなどと考える必要はないわけです。 一人が一人をキリストのもとへ、多くの教会がそのような言い方で、呼びかけをいたします。一人が一人を教会キリストのもとへ、教会へ、そのようにしてキリストのもとへ一人お連れするという思いで、皆さんがご家族の一人を、知人の一人をぜひお誘いになっておいでいただきたい。誘う機会がもしなければ、その方をお迎えする場所を用意して臨んでいただきたいということであります。先週の福音書日課、皆さんが先週も礼拝においでくださっていることを前提でお話を始めますが、先週の福音書日課はルカによる福音書の14章7節から14節でした。今日朗読された少し前の箇所でしたが、そこで主イエス様はこのようにおっしゃっていました。昼食や夕食の会を催すときには、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そのようにお教えでありました。で、その後、今日の福音書日課の前のところですが、朗読が一週間の間で飛ばされたと言ってもよい、そのところではイエス様はこうおっしゃっています。そこは大宴会の例えというふうに普通言われるところでありますが、神の国はこういうところだということを例えを持ってイエス様はお教えくださっている。そこでイエス様がこういうことをおっしゃったんです。宴会に招かれていた人たちが時刻になっても集まってこない、そういう事態を迎えた。そこで主人はしもべに言うのです、命ずるのです。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。しもべは出て行って、そういう人たちを町の広場、路地から連れて帰ってきます。そして席を埋めるのですが、まだ空いた席がある。すると主人はさらに命じます。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。しもべにそのように頼んだとあるのです。教会を神様は神の国の初歩としてお立てくださったと言ってよいと思います。その神様が私たちにも同じように命じられて、また願われている。そう主イエス様はその例えで御心を、神様の御心をお教えくださったのであります。がそこで主イエス様、友人や兄弟を呼んではいけない、そうおっしゃっていた。そのことにもしかすると皆さん心がかかるかもしれません。しかしそのように主イエス様おっしゃられても、なお無理にでも誰でも連れてきてほしい、そういう切なる思いを神様はお持ちなのだとお示しくださっていることも、私たちはこの例えからわかります。そういう意味では、イエス様が友人や兄弟を呼んではいけないからといって、皆さんがじゃあ家族を教会に連れてくるのはやめようとお考えになるのは、それはきっとひねくれた間違った考え。むしろ神様は、イエス様は無理にでも誰でも皆連れてくるように、そう願われて、たとえ家族や友人であってもです、連れてこないよりは連れてきた方が良いに決まっています。いえ、本当に主イエス様が願われているのは、それの方がまだマシだという、そういうことではない。そういう家族や友人をこそ、ただ身内だからとか仲間だからという理由ではなくて、一人の人、神様に愛されているにもかかわらず神様から遠く離れたところに置かれている一人の人として、教会にお迎えし、キリストのもとにお連れする、そういうところにこそ主イエス様の願いがある、神の御心があるということなのではないでしょうか。さて、そのようなところを経て今日の福音書日課に至っています。今日の福音書日課、その初めは何か突然場面が変わったような、そういう言葉で始められています。 大勢の群衆がそのように語り始められています。けれどもこれはどうも翻訳の都合のようであります。どうもずっと読んでまいりますと、この場面14章の冒頭はじめから始まりました安息日の食事の会、ファリサイ派のおそらく金持ちの家で催されていた食事の会のその場面の続きの中での出来事です。その食事の会に招かれていた人たち、今少し復讐めいたことをお話ししましたけれども、その人たち、招かれていた人たちや招いてくれた人たちに向かって教えを語られていた主イエス様は、大宴会の例えを語り終えられたところで、さてとご自分と一緒に旅をしてきた人たち、ご自分と一緒にこの食事の席に一緒に加わっていた大勢の、いわば主イエス様の取り巻きの方に顔を向けられて、改めてお語りになられたというのが今日の日課の場面です。大宴会の例えによって示される神の国、その神の国のために弟子として主イエス様に従おう、そのようにしてきた人々がそこにいました。それが取り巻きの大勢の群衆です。その人々に主イエス様はここで、神の国とは大宴会に例えられるものだと教えられて、その神の国にふさわしい弟子の在り方を今改めて心に留めさせようとなさったのでありましょう。主イエス様は今日のこの箇所の中で3度、これこれこうでなければ私の弟子ではありえないという言葉を繰り返していらっしゃいます。これこれこうでなければ私の弟子ではありえない、そのように繰り返されて、主イエス様はご自身に従う弟子たち、ご自身に従う弟子たるもの、それがどのようなものであるべきかを思い起こさせられました。初めておっしゃられた教えではありません。すでに他の場面で振り返ってみるならば、9章10章などを開いていくと、そこで弟子たるものはこうあるべきだということを教えになられていた、そのことをここで改めてまとめて繰り返されたようであります。いわく身内や自分の命を憎むべし、自分の十字架を背負ってついてくるべし、そして自分の持ち物を一切捨てるべし、このように言われると、いつもながら主イエス様の弟子に求められる覚悟は厳しいものがあると、そう受け止められる方も少なくないと思います。水曜日の祈祷会です。今日に先んじてこの御言葉をあらかじめ学びましたけれども、そこでもやはり同じような反応がありました。主イエス様はご自身の弟子に対して、どうもいつも厳しい覚悟を求めていらっしゃるように見えます。今日の主イエス様の御言葉を聞いても、ああ私は自分が主イエス様の弟子だとはこれではとても口が裂けても言えない、そう内心思っていらっしゃる方もあるのではないでしょうか。この箇所、新共同訳聖書には弟子の条件などという見出しがつけられています。同じ内容が伝えられている別の箇所では、弟子の覚悟という見出しがつけられている。そのような見出しにも引っ張られて、私たちはなおさらそういう思い、イエス様は厳しい覚悟を弟子たちにお求めなのだと、そういう思いを深めてしまうのであります。けれども主イエス様、本当に私たちが弟子として生きていく上での厳しい覚悟を繰り返し求めていらっしゃるということなのでしょうか。それを弟子としての条件となさると主イエス様はおっしゃるのでしょうか。その覚悟ができないようなものは振るい落としてしまわれるというのでしょうか。条件に合わない弟子はたとえ振るい落とさないとしても、ただお情けで末席を汚すだけのものとして、いわばお味噌として扱われるというのでしょうか。 一流の弟子と二級の弟子があるというのでしょうか。主イエス様はこの教え、食事の席でお語りになられました。神の国を指し示すことになる食事の席をどのように設けるべきかとお教えになられていた時のことです。家族にしろ知人にしろ食事に招いたらいずれお返しをしてくれる、そういう人たちのことを招くなとお教えになられたばかりでした。むしろお返しができない人たちのことをこそ招けとお教えになられていたのです。それが大宴会の例えでわかるように、神の国においてはすべての人が神様に招かれた客人として席を埋めるようにと招かれているからこそのことであったでしょう。神の国では私たちの行動がお返しをし合う関係の中で完結しておしまいということはありえないのです。お返しをし合う関係というのはいつもそこで完結いたします。そこで堂々巡りというのでしょうか、行ったり来たり、その関係で完結してしまうということが私たちの中で起こる。神の国はそうではない、そうではありえない。むしろお返しし合う関係を意図的にやめることさえして、開かれた関係を常に生み出していくように行動するのが神の国だ。すべての人が最後の一人まで神の国の食事の席に連れてこられるようになるためにです。そのための具体的な、極めて具体的な方法を主イエス様はお教えになられていたのではないでしょうか。お返しをするものではなく、お返しのできないものを招きなさい。お返しをできないものへ、お返しをできないものへと、その関係を広げて行きなさい。主イエス様が弟子の在り方として、身内の者や自分の命をも憎むべしとそう教えられなられたのも、決して身内の者と対立しなさい、信仰のことでは身内の者と対立してよいのだと、そういうことを強調されたためではないでしょう。あるいは自分の命を粗末にしていい加減にしてよいというようなことを示唆されているのでもないでしょう。そう、私たちは普通は身内のものを他のものよりも大事にするのです。教会の礼拝よりも家族の集まりを大事にするということは私たちの中でもままあることでありましょう。憎しみ合う家族よりも愛し合う家族でありたいと願います。時にはそれがうまくいってないとして、周囲の目を気にして愛し合う家族であることを装うということさえ私たちはするでありましょう。それほどに家族身内は愛するということと結びついています。もちろん実際にはそうはいかない現実があるのです。家族身内同士でも愛し合うことができない、憎しみ合うことがある、家族の関係が壊れてしまう、破綻してしまう、そういうことも少なくない、いやもしかするとそのようなことの方が私たちの現実の姿かもしれない。旧約聖書という書物はまさにそのような憎しみ合う家族の物語を綴り続けた書物。今日の旧約聖書の日課にはダビデという王とその息子アブサロムとの物語の結末部分が語られていましたが、このダビデ王と息子アブサロムの物語もしかりであります。ダビデ王には多くの息子たちがありました。このアブサロムも3番目の男子として、もしかするとダビデの後継者になるかもしれないと考えられていたものでありました。兄弟の間でもいろいろな問題を起こして、 ダビデ王のもとから逃れていた時期もありましたが、許されて王宮で共に過ごしていた息子でありました。しかしその息子アブサロムが、このアブサロムを立ててダビデ王に反逆をするという者たちと、父であり王であるダビデを王宮から、その王座から追い出したのであります。力ずくでアブサロムは王座を奪った。しかしダビデをなお王と認める者たちがアブサロムの軍隊と戦いをし、アブサロムは敗北をしたのであります。父と息子がそれぞれに立てられて、軍隊が戦い合い、息子が死を迎えました。ダビデはその息子の死を望んではいませんでした。この戦いの中で息子が捕らえられることがあっても、決して傷つけないでほしいと家臣たちに願っていました。いいえ、その前には息子が王座を奪ったというのならば、もう自分は身を引こうとさえ言ったのであります。けれどもダビデをこそ王といただく者たちは、アブサロムの軍隊を打ち倒し、アブサロムにも手をかけた。ダビデは王としてではなく父として、そのアブサロムの死を嘆き悲しんで泣いたというのが、朗読された箇所の短い場面であります。この親子だけではありません。旧約聖書の創世記から始まる物語の多くが、夫婦の、家族の、親子の、兄弟の破れた関係を、破れたまま終わってしまう関係を語っているのであります。そこにどんな慰めがあるのか、神がそこにいらっしゃらないならばどんな慰めがあるのかという物語を語るのが旧約聖書であります。それが私たちの現実だということです。憎しみ合う現実、これが私たちの現実だということであります。主イエス様はその憎しみの現実、憎しみ合う現実を直視されて、家族身内の関係であろうともです、愛に彩られるはずの家族身内との関係を、その自然的な愛からではなくて、あるいは建前の愛し合うという体裁ではなくて、むしろ憎しみ合うというところから始めて新しい関係に立て直す、そのことを主イエス様はここでお教えになられているのではないでしょうか。いえ、それはただ家族の関係を立て直すということではありません。すべての人との関係をそうするということであります。すべての人との関係において、私たちの中にある、もしかするときれい事を言って隠しているかもしれない、私たちの中にある憎しみをしっかり見つめて、そこから目を背けることなく、しかしそこから始めて新しい関係、神の国に生きる者としての新しい関係を立て直すように、主イエス様は私たちを導いてくださっているのではないでしょうか。そのことを私たちはこのルカ福音書であるならば、イエス様がすでにお語りくださっていた教えを振り返ることによって確かめなければいけません。このルカ福音書の6章をぜひ皆さんにも開いていただきたい。聖書を開かなくても結構です。いつかそこをもう一度読み直していただきたい。その中でイエス様はこうおっしゃいました。6章の22節からです。 人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。あなた方は人々に憎まれるときにこそあなた方幸いなのだ。人に憎まれることがあなた方の幸いになると、そうイエス様はあたかも逆説のような形でおっしゃいます。もちろんそれはそのように忍耐すればあなたは心の強い人間になるだろうというような修行的な意味でおっしゃっているのではありません。それは新しい関係を始めるきっかけになるということなのです。だから続いてイエス様はお教えになりました。27節以下で、敵を愛しなさい。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさいとおっしゃる。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうかと重ねられる。自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうかとさらに畳みかけられる。あなた方は敵を愛しなさい。あなたを愛してくれる人ではなく、あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればあなた方にはたくさんの報いがある。意図高き方の子となる。そう、あなた方の父がそうであられるのです。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。憎まれるものを愛し親切にする、それは何よりも父である神様のなさること。神の国の主である方がなさること。主イエス様はですからこのように教えられて、私たちに主イエス様と共に神の国を建て始めるという大きな使命が私たちに託されているのだということを教えなのです。その使命、神の国を建て始める、神の御心から始められた計画です。神の御心を行う者が成し遂げる計画です。すべての者が神の御心を行う者になった時にこそ完成する計画です。だから今はまだ未完成の計画、この未完成の計画が地上で進められるための教会が、キリストの教会が今建てられている。私たち主に導かれて、主と共にこの計画に参加する者が集められた教会、それが今地上に建てられているのであります。そう、この計画は、教会によってすでに始められている計画は、私たちが身内を愛し自分を愛して得られるというような小さな平安で完成するような計画ではないのです。決してそのようなことでは完成するものではない。むしろ身内を憎む、自分の命さえを憎む、憎しみ合う者たちの現実の中に私たちが出ていった時にこそ、そしてそこにいる人々を愛し、その人たちに手を差し伸べ、その人たちのために祈り、その人たちをいつかキリストのもとにお連れし、神の国の宴会に加わるものとなるまで祈り続ける、待ち続ける。それが現実になった時に、それが全ての人において現実になった時に完成する計画です。その計画の始まりとして、主イエス様は弟子たちの前で十字架をお引き受けになられました。 自ら憎まれるものとして、その憎しみの結晶として十字架を負われました。この使命を身によって生きるようにと弟子たちに託されました。弟子たちはそれを教会で教え始めました。使徒パウロもまた教会でそのことを聞いた一人でした。今日の使徒書でパウロは、自分たちは新しく創造されたものだ、イエスの焼き印を身に受けていると、そう言いました。それは十字架の印です。十字架を背負っている、イエス様の十字架を背負っているということを明らかにする焼き印、イエスの印であります。パウロもまた、自分の十字架を背負ってついてきなさい、そう教えになられた主の呼びかけを教会を通して、弟子たちを通して聞いた一人だったのです。私たちと同じであります。私たちもそのパウロに習う、そのパウロと共に新しくされたイエスの焼き印を身に帯びた者として、十字架を背負う者として、憎しみ合う人々の中に、その現実の中にこそ出て行く者として、今ここに集められておるのです。それは全てのものが憎しみから愛へと大きく変えられていくための、どうしても通らなければいけない主の道であります。十字架を通らなければそこには至らない、主はそう私たちにお示しくださいました。祈りましょう。天の父よ、私どもを御前に集う者として憐れんでくださり、今日も御前に御顔を仰ぎつつ、御言葉に耳を傾ける者とならせていただきました。この恵みを覚えることの遅い私ども、なお憐れみを注いでくださり、祈りと賛美を捧げる唇をもお与えくださいました。主よ、どうぞ主が備えてくださいました道、十字架に至る道、憎しみ合いを通り抜ける道を、私どもも皆行くことができますように、家族をも憎むようにと、そう十字架の道をお示しくださった主に従い、主と共にその道を歩む勇気を、今どうぞ一人一人にお与えください。そしてどうぞ私ども勇気と知恵と力を与えられた者として、この世へと、憎しみ合う者のまだ多くあるこの世へと出て行き、その一人一人を御前に、神の国の祝宴へとお連れする者として歩ませてくださいますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。